イエス・キリストが山に登られて人々にお語りになった山上の説教と呼ばれるお話の一部を先ほどお読みしました。目には目を、歯には歯をとありました。よく知られている言葉ではないかと思います。本日の聖書箇所はキリスト教とはどのような宗教なのか、どのようなことを信じているのかということを表現するときによく用いられる、引用される、そういった聖書の一節です。キリスト教は愛の宗教だとそのように言われるわけですが、そういった愛を一つ表すものとして今日の聖書箇所のようなこと、あなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいと、そういったところがよく引き合いに出されるわけです。その意味でですね、今日の聖書箇所は全体的によく知られている、そのように言うことができると思うんですね。しかし本日のところに限らず、よく知られている聖書箇所と言いますのは、これは誤解をされやすい、誤解を受けている、そういった聖書箇所でもあると思います。また今日の聖書箇所は歴史の中で非暴力、非戦主義、暴力を一切用いない、戦うことを放棄する、そういった主義主張に用いられてきた、そういった歴史のある聖書箇所です。暴力をなくすこと、戦いがなくなること、戦わないこと、これは言うまでもなく好ましいことであります。しかし人類の歴史を見たときに、そのような状態がもたらされたということは、これはほとんどないと言ってもよいわけです。そのような意味で非暴力、非戦主義というのは一つの理想ではないか、現実離れしている、どうすればそんなことをできるのか、無理ではないかと、そのように言われることがあるわけです。今日の聖書箇所を読んだときに、確かに言われていることは非常に麗しい、理想的ではあるんだけれども、しかしそんなことができるだろうか、そのような思いにさせられるのも確かではないでしょうか。しかし改めて思い出したいのは、この山上の説教と言いますのは、これは天の国の住人、神を信じて神に愛されている一人一人の姿です。そしてそれはどこまでも五章の最初の方にありましたように、天の国に入れられているものとしての姿でありまして、ですからそういったことを考えると、ここで言われていることが地上でそう簡単に実現するというふうにですね、短絡的に考えることもできません。もちろんイエス・キリストが命じておられる以上、真剣に受け止めることは大切です。しかしそうは言っても分かっているんだけれどもできない、自分の敵対しているものを愛するということを命じられていました。そのことができるだろうかと、いやできないと、でもイエス様がそのように言っていると、その狭間をどこまでも私たちは生きていくのだと思います。そしてイエス・キリストはそのような私たちのことをよくご存知です。その上で何とも無茶に思える本日の教えを人々に伝えたのであります。イエス・キリストのその思いは、その心はどこにあるのでしょうか。 本日の聖書箇所で目には目を歯には歯をと命じられているとそのように記されております。これは古代中東世界において見られたそういった決め事一つの法律であります。また旧約聖書にも登場します。今の私たちからすると野蛮に思えるかもしれません。誰かが自分の目を傷つけたらその相手の人の目を傷つけてよいというそういう教えです。現代に生きる私たちはそんなことはしません。もし誰かが自分のことを傷つけたら、その人は法によって裁かれるわけですね。自分の力で何とかすることはできないわけです。復讐してはいけない、自力救済の禁止とそのようにも呼ばれるのが今の私たちの常識です。そういった世界に住んでいる私たちからすると、いくら誰かがですね、この私の目を傷つけたからといってその人の目をやり返してよいというのは、それはちょっといくら何でもやりすぎではないかとそのように思うかもしれません。しかしこの目には目を歯には歯をと言いますのは、これは行き過ぎた報復、行き過ぎた復讐を禁止する、そのような定め決まりです。目をやられてしまってカッとなってその人の命を殺めてしまう、そういったことを禁止しているわけですね。一つの歯止めをかけているわけです。それがこの目には目を歯には歯をという教えであります。でこの教えは旧約聖書にも3回登場して来ておりまして、そのことをこの三条の説教を聞いた人々はよく知っていたのであります。そのことを踏まえた上で、しかし私は言っておくとイエス・キリストは言われました。何と言われたのか、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの方の右を打つなら左の方をも向けなさい、そのようにイエス・キリストは命じました。目には目を、歯には歯を、行き過ぎた報復はしてはいけない、そのことをあなた方は知っていると。しかし私はあえて言うと、もし誰かが左の頬を打ったら右の頬を差し出せと。この39節、これどういうことかと言いますと、右の頬を打たれたとします。少し想像していただきたいんですけれども、誰かにですね、パチンとやられたとします。で今度左の頬を差し出せというのは、その自分を打った人はどうやってこの私の左の頬を打つのかというと、右の頬を打つときに手のひらを使ったとすると、今度手の甲で頬を打つわけです。左の頬をですね、そうやって打つ。イエス・キリストがこのところで言っているのはそういうことなんです。で、これ少し分かりにくいかもしれませんが、旧約聖書を見ますと、誰かの頬を自分の手の甲で引っ叩くこと、これはその人に対する大いなる侮辱、そのような意味があります。これただ単にですね、痛いとか、もちろん叩かれたんですから痛いんですけれども、痛いということではないんです。非常に屈辱的なこと、これ名誉とでも言いましょうか、もっと内面的なことなんですね。非常にその人のことを下に見る屈辱的な、そういった態度なんです。イエス・キリストは、もし誰かがあなたに対して頬を打ってくるのであれば、自分から左を頬を差し出せと、手の甲で叩かれろというわけです。自らをそういった屈辱に差し出すようにというのです。そのようにイエス・キリストは教えました。また次に40節ですが、 あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいと、そのように言いました。これ訴えてとありますので、何か裁判がありまして、裁判の結果下着が取られてしまった、まあ、下着とありますが、これはシャツですね。そしたら今度そのシャツを取ろうとしている人に対して上着をも取らせなさいというわけです。上着といいますのは、これはコートのような大きめの服のことなんですね。そしてこの上着を人々は暖かくするために着用したり、また寝袋のように使うこともあったそうです。それを渡すようにとシュエスは言われました。これただ単に服を与えろと言ってるだけじゃなくて、寝具、布団をも渡せと言っているに等しいわけです。でこのイエス・キリストがお話になった舞台といいますのは、これは中東ですので砂漠地帯です。昼間は暑いんですけれども、夜は非常に寒いんです。そういったところにあって、この寝袋コートを与えるというのは、これは命に実は直結をすることなんです。ですからこれも旧約聖書に記されていることなんですが、この上着はこれは取ってはいけないと、そのように定められているんです。下着は取ってもいいんだけれども、この上着だけは奪ってはいけない、そういった決まりがわざわざあるような、そういったものなんです。しかしイエス・キリストはそれを取らせなさいと。また41節を見ますと、誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいとあります。ミリオンと言いますのは、これはだいたい1000歩ほど歩いた、そういった距離です。これは 1.5 キロほどだと言われております。アメリカなど行きますとキロメーターではなくてマイルを使いますが、まあ、あのマイルの語源となった言葉です。だいたい1000歩ほどです。でこのところで、誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいと書いてあります。このところに強いるならと書いてありまして、これは非常にですね、強い言葉でして、有無を言わさずという、そんな意味があります。これどういうことかと言いますと、この時代イエス・キリストが住んでいたイスラエルはローマ帝国という時の大国の中の支配下に置かれていました。ローマはですね、軍隊をあちこちに置いていて、もし何かあったらすぐですね、隅々にまで命令が行き渡るように、そのようにしていたわけです。そんなローマにおいて、ローマ軍が命じればその地域に住んでいる人の馬を勝手に使ってよいという、そういう法律がありました。でこのところでシールと言われているのはその言葉なんです。上の方からお前行けと言われたら逆らうことができないんですね。こちらの意思は関係ないわけです。そのように命じられて、1ミリオン行くように命じられたなら、もう1ミリオン余計に行けというわけです。でこれただ単にですね、もうちょっと距離を長く歩けということをやはり言っているのではなくてですね、先ほども申し上げたように、自分のことを支配しているイスラエルの人々からすればまさに敵、自分のことをいじめている、そのローマの人たちの命令に従えと。しかもそれだけじゃなくて、もっと余計に行けと。このイエス・キリストの教えというのは、国を愛し民族を愛している人々からすると、もう本当に耐えることができない、そういった教えだったと思われます。そして42節を見ますと、求める者には与えなさい、あなたから借りようとする者に背を向けてはならない、そのように言われております。 貸してほしいという人には断るなというのです。そしてそれだけではなくて、求める者には与えよというのです。本来貸したものというのはこれ返ってくるものなんですが、しかしそうではなくて、むしろ与えるんだとイエス・キリストは言われたわけです。39節から42節をざっとご一緒に見てきましたが、まさに無理難題、どう考えてもそんなことできないだろうと思えるような、そんな命令がこのところには並んでいるわけです。なぜイエス・キリストはこんなことを教えたのかと言いますと、それは39節にありますように、悪人に手向かってはならない、そのためであります。39節から言われていた一つ一つのことはその具体例なんですね。悪に対して復讐するなということなんです。このところでキリストが命じているのは、悪に対して立ち向かうのではなくて、むしろその悪を受け入れる、そして悪に対して悪に向けるのではなくて与えるんだと。まあ本当にですね、まあそんなこと言われてもっていう、そういうイエス・キリストの教えです。そして私たちはこういったキリストの御言葉を前にしたときに、やはり反論したくなるのだと思います。自分の生活だけで大変なのに、どうして他人に与えることができるのか、屈辱を受けることなど耐えることはできない、人に指図されるのなんてまっぴらだ、そういった思い胸に到来するのではないでしょうか。また現実問題、悪をそのまんま放置していたら、悪がどんどんどんどん広まっていくだけではないか、この社会はめちゃくちゃになってしまうのではないか、そのようにも思われるかもしれません。そしてこのところでイエス・キリストは、本来持っている権利を放棄するようにとも言っているのです。目には目を、歯には歯をというのが当時認められていた、そういった権利です。しかしシュエスはそれすらするなと、そうではなくて、本来は右の方を打つだけで十分で、それ以上のことを受けなくてよいのに、左の頬を差し出したり、上着を上げる必要はないのに上着を差し出したりするようにと、そのようにこのところで教えているのです。このところでイエス・キリストは何を言っているのか。一言で言えば、悪に対して悪に立ち向かうなということでないでしょうか。悪に対して正義で立ち向かったとしても、ぶつかってしまうと、それはその争いが激化してしまう。最初は正義のつもりだったとしても、自分が悪を犯してしまう。そうならないために大切なことは、悪に悪を持って抵抗しないこと。言い方を変えますと、悪に支配されないということ。からの自由、自分と敵対するものからの自由だと、そのように言っても良いでしょう。またこのところで、目には目を、歯には歯をと、復讐に関することから言われておりますように、復讐をすることからの自由と言っても良いでしょう。 もう少し前に流行したドラマの決め台詞で、やられたらやり返す、倍返しだという台詞がありまして、随分と流行りました。やられたことに対してやり返す、たとえ倍返ししたところで、それはその人の土壌、土俵に乗っていると、そのように言うことすらできるのです。それはそのやり返す相手にいわば縛られている。で、天の国、天の国に入れられているものは、そういったところから自由になるんだと。そのことをイエス・キリストはこのところで教えているのです。そしてイエス・キリストはさらにそのことを積極的な言い方で次の段落で教えているのです。それは一言で言えば愛するということ、敵を愛するように、自分の右の頬を打つ人に対してその人を愛していくように。43節から45節をお読みしますが、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。このところが38節からのところを読み解く一つの手がかりではないかと思います。私たちが誰かに不快な思いをさせられたとき、傷つけられたとき、復讐したくなる、報復したくなる、そのような私たちにイエス・キリストは心を天に向けるんだ、そのように言われた。その敵対者に思いを向けている限り、その人に支配をされているということですね。神はどのような人に対しても雨を降らせてくださり、太陽を昇らせてくれている。神があらゆる人々に恵みを与えてくださっている。それだけでなくて、イエス・キリストは敵を愛し自分を迫害する者のために祈れと命じました。このイエス・キリストの言葉、そして善人にも悪人にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださる神の愛に目を向けるようにと、こういった一つ一つの言葉を見ていくときに、特に敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというこの言葉を見たときに、私たちはそんなことできるだろうかと。神は確かに私たちに日の光、雨を与えてくださる。しかしなぜ私たちは敵を愛し迫害する者のために祈ることができるのか。そのように思わざるを得ないわけですね。しかしそれでもイエス・キリストは、あなたが敵だと思っているその人にも神は確かに良いものを与えている、神の御手の中にあるんだ、神に愛されているんだ、その人のことを愛せと、敵を愛せというのです。なぜイエス・キリストはここまで 生きることができたのか、それはこの敵を愛し自分を迫害する者のために祈れというこの言葉を誰よりも忠実に成し遂げたのは、それはイエス・キリスト、この人だからであります。キリストはご自分を敵対する者をどこまでも愛されました。誰がこのお方に敵対したのでしょうか。もちろんイエス・キリストの敵が聖書の中にはたくさん出てきます。しかし最後の最後、このイエス・キリストの敵となったのは誰か。それはキリストの弟子たちでした。一番身近にいた、最もキリストの愛を受けていたその人たちが、弟子たちがキリストを裏切った、キリストを知らないと言った、呪われてしまえばよいと言った、敵となった。しかしそんな弟子たちのために誰よりも愛を注がれ祈られたのは、それはイエス・キリスト、この人でした。そしてイエス・キリストは十字架上でご自分を十字架につけ、ご自分をバカにした人たちのことを思って、父よ、彼らをどうぞお許しくださいと、そのように叫ばれた。まさに迫害する者のことを覚えて祈った。そしてこのお方を十字架につけたのは、私たち一人一人が抱える罪のゆえです。そうであるならば、罪人である私たちがこのイエス・キリストを十字架につけた、このお方の敵となった、その私たちのためにキリストが祈ってくださる、キリストが愛してくださっている。そういったことを考えますときに、イエス・キリストが伝えていること、それは先ほどご一緒に見た教え、一つ一つの教えを私たちが守る、守らない、この教えに生きることができないと、そういうふうに考える前に、まず私たちがこのところで自らを問いたいのは、この私が誰かの右の方を打っていないか、この私が下着だけではなく上着をも奪っていないか、この私が誰かに1ミリオン行けと命じてさらに2ミリオン行かせていないか、この私が誰かから借りようとしたら、あ、実は豊かに与えられていたんだ。そのことに気づかせるため、今日の聖書箇所を読んだときに、私たちはついつい自分がここで言われていることができるかどうかということを思うわけです。そしてできるとかできないとか考えるわけですね。大体の結論としては、できないよねということになるわけです。私たちはそんなできた人間ではないです。あくまでも罪人なんです。しかし繰り返しになりますけれども、私たちはただこの教えができないということにとどまらないで、実はこの私が実は誰かの敵なんだということなんですよね。誰かに苦しめられている、不当な扱いを受けていると、そういうふうに思う、この私はどうなんだということですね。そのような私たちをイエス・キリストが愛してくださった。 祈ってくださっている、許してくださっていると、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせとありました。この私が悪人であるということですね。そのことにも思いを向けたいわけです。しかしそんな私のことを神は養ってくださって、愛してくださっている。イエス・キリストを侮辱し、キリストから奪い、キリストを強いているのは罪人であるこの私であるということ、本日の聖書箇所が炙り出すのはその私たちの姿です。この教えができるできないの前に、そのことをまず覚えたい。それでそんな私のことをイエス・キリストが愛してくださっている、神が恵みを与えてくださっている、そのことを覚えるときに、私たちは今日ここで言われている敵を愛する者へと少しずつ変えられていくのです。イエス・キリストは悪に対して悪で立ち向かおうとはしませんでした。どこまでも愛によって、キリストはこの世の悪、この世の罪に対峙されました。私たちの愛も、このイエス・キリストに習うもの、このイエス・キリストからいただくものであります。そしてキリストは、この愛に生きるようにと、そのように私たちに命じておられるのです。悪に対して、悪で報えるのではなくて、神の愛、この神の愛で生きるように、このようにイエス・キリストは私たち一人一人を招いてくださっているのです。善人にも悪人にも雨が降るように、このイエス・キリストの愛は今日この御言葉の前に立つ私たち一人一人に確かに注がれている。この愛を私たちは受け取って、天の国の住人として歩むのであります。祈りを捧げます。神様、悪に対して立ち向かってしまうことがあります。さまざまな怒りに心が支配されることがあります。あなたから目をそらしてしまうことがあります。そのような私たちにあなたは豊かな恵みを与えてくださいます。罪を抱え、あなたを絶えず裏切り、あなたからさまざまなものをいただいているにもかかわらず、感謝することに乏しいものです。それでもあなたが豊かに恵みを与えてくださいますから、私たちはその愛に励まされ、歩みを続けることができます。 本日非常に厳しいと感じる御言葉を聞きました。あなたの言葉を聞きました。しかし私たちが厳しいと感じるはるかに厳しい道を主よあなたが歩まれたことを覚えます。これから聖餐の礼典に預かります。イエス・キリストがこの私のために十字架にお別れになったこと、復活したことを覚えるそのような時となりますように、聖餐の恵みを受ける者一人一人に豊かに与えてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。